本日はマタイによる福音書に記されておりますイエス様の教えを学びながら礼拝を捧げたいと思います。先ほど読んでいただきました22章34節から40節に記されておりますことは、この直前の箇所の話と同じ日に起きている事柄なのであります。そのきっかけは34節にありますように、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたとパリサイ派の人が聞いたからでありました。ここの言い込められたというところを英語翻訳の聖書では黙らせたというように訳されております。つまりイエス様の教えに反論することができなくなり、言葉を失ってしまったということなのです。少し前の箇所ですが、22章15節に、それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談したというふうにあります。ここではファリサイ派、サドカイ派という人たちが登場します。では一体この人たちはどのような人たちなのでしょうか。ファリサイ派の人たちは当時の聖書、私たちにとっては旧約聖書にあたりますが、旧約聖書の中でも比較的新しく書かれた書物、ユダヤ人たちの間で言い伝えられてきた教えを受け入れ、重んじていました。また、パリサイ派の人たちはいつもイエス様の言葉尻を捉えて、罠にかけよう、イエス様を脅し入れようとして、十字架にかけるように策動した人たちでもあります。サドカイ派の人たちは、旧約聖書の最初の5つの書、創世記から新命記までのモーセ五書にある律法を重んじており、律法を基準として律法に書かれていないことは受け入れないという人たちでした。パリサイ派とサドカイ派では同じユダヤ教でありながらも、サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、一方ファリサイ派の人たちはこのいずれをも認めているという点で立場が異なり、時折言い争いを繰り返していました。ファリサイ派、サドカイ派もそれぞれ主義主張がありますが、両方とも当時の指導的立場であった人たちです。そのファリサイ派とサドカイ派が共同防御をしてイエス様に迫ったのであります。普段対立関係にあったサドカイ派とファリサイ派とが、ここではイエス様を十字架にかけることにおいて手を結んで一緒に集まり、イエス様を落とし入れようとしているのであります。35節に、そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねたとあります。そのうちの一人とはファリサイ派に属する人でありました。イエス様への質問の意図も試そうとしてと記されていますように、何が何でもイエス様を陥れられないかと思案してのことだと思われます。実はこの当時、律法の掟、戒めですね、これには613もの掟がありました。その掟は積極的にしなくてはならないことを命じているもの、そしてしてはならない と禁じられていたものを合わせて613の掟がありました。それだけのものをイエス様がとても覚えていることはできないだろうというふうに思って立法の専門家が出てきたのであります。もしイエス様が答えることができなかったら、不信仰の罪で捕まえることができるかもしれない。そう考えてのことでありましょう。立法学者は36節にありますように、先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうかと尋ねました。立法の専門家である人がこのような質問をイエス様にするのは、試そうとしてという意図がはっきりと読み取れます。イエス様はたくさんの掟がある中で、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である、というふうに言われました。この御言葉は、先ほどお読みいただきました、旧約聖書の申命記10章12節13節に記されています。少し長くなりますが、もう一度読んでみましょう。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くして、あなたの神主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないかとあります。この冒頭のイスラエルよという言葉は、ヘブライ語でシェマーという言葉です。一般的にユダヤ教でシェマといえば、この戒めを指すほどに著名なものでありまして、敬虔なユダヤ教徒にとってシェマは人の中で一番重要であり、宗教的戒めとして祈りの最後に言う言葉なのであります。また親が子供に夜寝る前の言葉として教えるという伝統があるそうです。この箇所では全身全霊をもって、ただひたすら神を愛せよ、それにより幸いを得るという神様への愛を命じているのです。このようにイスラエルの家庭において、その教育の根幹に神様を愛するということが命じられ、具体的に実行されていたのであります。イエス様が受けた質問への返答は、このように当時の誰もがよく知っていた戒めでありました。神様を愛することは、私たちを愛してくださる神様の教えを守ることであり、神様の教えを守ることは、私たちが本当の意味で神様の恵みに生きるということなのであります。ですから、神様を愛し、神様の教えを守らなければなりません。これが第一の掟です。そして、イエス様が続けて第二の掟として言われたのは、隣人を自分のように愛しなさいという戒めでした。この教えも先ほど読んでいただきました旧約聖書の箇所にも記されています。特に19節では、あなたたちは寄留者を愛しなさい、あなたたちもエジプトの国で寄留者であった というふうにあります。この戒めを第一の掟であるシェマと結びつけて最も重要なものとしたところにイエス様の新しい洞察がありました。ここで言われているのは隣人を大切にしましょうということです。ではどのくらい大切にしたらよいかと言いますと、自分と同じくらい大切にしなさいというのです。しかし自分を大切にするあまり自己中心的になってはいけません。自分がしてほしいと思うことは他の人も同じように思っているということを忘れてはいけません。そしてイエス様は律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいているというふうに言われました。律法と預言者とは当時のユダヤ人にとって聖書全体を指す言葉で、私たちにとっては旧約聖書全体という意味になります。この基づいているという言葉、他の訳を見てみますとかかっているまたはぶら下がるというふうにも訳されています。旧約聖書の教えの全体がこの二つの掟にぶら下がっているということなのであります。この教えがなければ下に落ちてしまう、この教えによって旧約聖書全体を支えているということであります。旧約聖書にはいろいろな戒めが記されています。その中で結局はこれら二つの教え、神様への愛、そして人への愛ということにたどり着くのだという意味なのです。このイエス様のご指摘は、改めて私たちの目を実会と主の祈りの構造に向けさせてくださいます。どちらも二つの要素によって構成されています。前半は神様に関する戒めです。つまり神様への愛を規定したものです。そして後半は隣人に関する戒めです。実会も主の祈りも神様への愛のための祈りと隣人への愛のための祈りが一体となっているのです。神様への愛とは、私たちの目には見えない神様を全身全霊をもって愛するということです。信仰とはそのようなものなのです。神様を愛するという戒めは、神様との関係を最も明らかにしている戒めです。隣人への愛ということは、私たちが目の前にいる隣人を自分のように愛する。隣人の負っている重荷を他人事としてではなく、自分の問題、重荷として受け止め、共に担う姿勢を持つという極めて具体的なことなのであります。神様との関係とこの隣人との関係は、通常は分離されがちで、神様への信仰の生活と私たちの日々の隣人との生活ということが別々のことになってしまうことも少なくありません。けれどもイエス様は神様との関係、つまり信仰と隣人との関係、日々の歩みとは決して分離されるものではなく、一つである、一体であるということを教えてくださっています。目に見えない神様への愛と目に見える隣人への愛とは決して別々のことではなく、一つのものなのです。 ヨハネの手紙1の4章20節21節にこうあります。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいればそれは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟ですというふうにあります。神様への信仰の生活とはまさしくこの世における日々と隣人との関係なのであります。そしてまた隣人との関係とは神様との関係、信仰による関係を表すものなのです。イエス様は私たちにこのような教えを示され、この事実を明らかにしてくださいました。イエス様は自らこの神様との関係と隣人との関係の交差するところにお立ちくださいました。主イエスキリストは誠の神であり誠の人です。この方がこの二つの関係の交差する十字架の主として本日の教え、神を愛し隣人を自分のように愛せよと語ってくださっています。お祈りします。天の父なる神様、あなたは御子イエスキリストにおいていつも私たちと共にいてくださいます。あなたから愛されている私たちが日々の生活において最も大事なこの二つの掟を守り、御心に従い隣人を愛する歩みをなすことができますよう導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。